心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
時刻は午前9時1分を回りました。ここからの時間はそんな和尚の独り言。横手市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職をお招きしてお届けいたします。おさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
今日は久しぶりに除雪車なんか稼働してましたよね。朝来る時にね、お家の前に雪が、
もう雪がね降ってましてね、うん、今日もお寺参りが来ますんで、
はい、
もう朝からね、もういやいや雪かきをしてましてですね。
お疲れ様です。で
もう子供たちを叩き起こしてですね、
はい、
もう何とかしてくれみたいな、
ね。早朝からですね。
そうね。でもね、何とか除雪終わって夢中になってやってましたよね。
あの広い、
いやいやいや、ごく一部しかやらないんですけどもね。
そうですか。
そうそう、ねねでもね、うん、あのほら、もう一生懸命やってるとね、うん、ほら時間ってね、もう忘れちゃうじゃないですか。
確かに確かに。
それでね、危うくですね、はい、ここに来る時間をですね、
はい、
あの過ごしてしまうところまで、ね、やってましてね、もう慌ててね、慌てて走ってきました、ここまでね。そうそうそうそう。もう少し近いところにありゃよかったんですけどね。
そうですね。そうですね。
どうしてもね、車で来るとね、15分ちょっとかかりますね。
うん、かかりますからね。
雪道ですからね。
そうそう。
もう慌てて、もう時間を忘れるほど雪かきをしました、ね。
雪かき何時間やったんですか？
何やってないですね。1時間半ぐらいですかね。
でも
1時間半ぐらいですかね。
いやでもそれだけ続けてやってると、やっぱりね、もう心無心ですからね、
もう
ね。
そうそうそう。もう周りは真っ白気ですからね。心もこうなんか白くなんじゃないかなって。で、それをこう綺麗にするとね、
はい、
なんか気持ちがいいですね。
わかります。そうですよ ね、
これできたっていう時にね、
そう、
もう急にね、力が抜けてね、うん、お腹が減ったなって、
はいはい、
やっぱりね、運動するとね、うん、お腹は正直ですから、ね、
そうですよね。でも、もう雪かき終わって達成感でいっぱいじゃないですか、朝から。
いやいや、お大変なんです、これが。
あ、そうなんですね。これから
もうすぐ帰ってからですね、
はい、
もうすぐお勤めいっぱいありますんでね。
ああ
、そうそう、分刻みのスケジュールという
か、分刻み。あ、じゃあ今日は特に忙しい日ですね。
いや、そうでもないんです
よ。いやいやいやいや、またそんな、
ちょっとまあそんな風に言ってみるとですね、
いや、
まあ、お師匠さん忙しいですねなんてね、拝みに行くとです、必ず言われるんですけどもね、
はい、そうですよ、だって、
なんで私のスケジュール知ってんですかいうわけですよ。で、なんであなたに今日初めて会ったのに、なんで私のスケジュール知ってるんですかね。
忙しいですねってね。
なんか今は新聞を見るとよく分かるって言ってますけども ね。そうそうそう。たまに名前が載ってる時がありますよね。おすさん今日も忙しいですねなんて言われてね。
なるほどね。
いやいや、そうでもないんですよなんてね、
なるほどね、
言いながらは言うんですけどもね、
うんうん
う
ん、
っていうそういう毎日をですね、
はい、
毎日ね、
うんうん、
元気で、まあ、暮らすことがね、一番だと思いますんでね。
そうですね。
で、新聞を見るとですね、
はい、
なんとなんと
なんと
秋田県の人口は、
はい、
だいたい月にですね、
うん、
1000人ぐらいいなくなるそうですね。
そんなに多いんですか。
うん、だってね、今ね、102万切って101万何千人、で、いわゆる100万を切るのは来年度だろうってね、新聞載ってましたよ。
それは、その数字叩きつけられると。
うん、どうなんですかね、この数字もね、まあ、鵜呑みにしていいのかどうかちょっと疑問なんですけども。
でも、まあ、統計あるんでしょうね。
一応新聞に出てるってことは、それなりのね、まあ、信憑性のある
ね、
データをですね、元にね、掲載してることでしょうから、と、うん、いうことをね、うん、言うと、今、平成10、うん、平成
28年ですね、2016年。
うん、2017年。
来年。
というのは、うん、もういよいよ2桁になるんだよ。100万切るっていう、
うん、
仙台市よりも少ないという、仙台市よりも少ないんですね、秋田県の人口がね。ですから今ほら少子高齢化問題なんてね、
はい、
いうわけでございますけどもね、うん、まあ昔のねお祭りなんていうのはね、やっぱり子孫繁栄、
うんうんうん、
五穀豊穣、
うん、
これを一生懸命祈願したっていうのにお祭りがあり、
そこに神
事
が、ね、
お祭りは神事ですからね、
うん、
とにかく願をかけるっていうことじゃないですかね、
うん、うんうんうん、
で昔はやっぱりお米がいっぱい取れますように、
はいはい、
ね、
はい、
お米が取れるってことはね、うん、食料がねキープされるってことですからね、うんうんうん、もうお米がないとねご飯のね食いっぱぐれになりますからね。
そうなんです
ね、まあ、昔はほら飢饉なんて言葉があってね、
う
ん
う
ん、
だからそうですね、天候によってね
食料があるということはまず一つ、うん、生活の基盤の衣食住の食ですからね、う
ん、はいはい、
で大変なことじゃないですからね、うん、そしてまあ家紋繁栄って言葉を申しますけどもね、うん、家紋繁栄なんですよ。
家紋、家の紋、
そうですね、家紋、家紋、
家紋、
家が繁栄しますようにって願うわけですけども、うんうんうん、見てみてくださいよ、今の現状は家紋繁栄するんですかね、なんて人がどんどんいなくなってますから、ね、
そうですね、空き家も増えてますしね、
もうその大変ですよ、もう二人暮らしの方々が ね、あのいっぱいいらっしゃるわけですよ、もう一人暮らしになったら大変ですよ、もう、
そうか、そうね、この雪とかね、やっぱりね、
ね、あなたのね、あの住んでる地域の周り見てくださいよ、うん、ね、増えてますかって言うと、なんかね、
なんか
言ってるじゃないですか、それがだって数字に出てるんですから、もういよいよもう100万切るって言うんですから、来年度にはもう秋田県の人口、
そうです ね、
で秋田県の人口の約10分の1が横手市にいるってことなんですよ、
うん、
単純に計算したら、うん、ね、月にね1000人いなくなる、うん、じゃあ10分の1を、いや、よりしか100人いなくなってんじゃないですか、
そうなるのかしら、
どういうことになるとですね、まあ、いろんなことをふと考えるとね、100人いなくなるってことはね、うん、3食、うん、食べるじゃないですか、
はいはい、
ってことは、はい、100人3食食べるとか300食、
うん、
ね、
うんうん、
それが30日、
うん、
900食なのか、うん、9000食なのか、
サザンが9
計算できないでしょ9000食がなくなるってことなんですよ、そうですね、うん、ね、そうすると食料が、うん、ね、あの消費していかなくなってくるでしょう、うん、というか、すごいでしょ、
そうですね、でもそうなってしまうとどういうことになるんですか、
なかなかあのスーパーの食料品売り場が大変なんじゃないですかね、なんてね、このスタジオの隣のねスーパーのことをちょっといつも取り掛かりながら思うんですけどね、まあどんなもんなんでしょうか、で結局いろんなことが、ね、影響するわけでございまして、ね、だったら、ね、子孫を繁栄するためにね、いっぱいね、あの少子高齢化の逆ですよね、
うんうんうん、
いっぱい人が増えますようにということを祈る、
うんうん、
ね、現状がこうだから人は願いをかけるわけでございましてね、うんうん、でそこにね、あの梵天があるんじゃないかっていう説を唱える人がいましてね、なるほど梵天、ね、まあ、鎌倉梵天ってやったじゃないですか、
うんうん、はい、そうですね、今年も ね
鎌倉は何をお祭りするんですかって、水神様じゃないですか、うん、ね、水神さんっていうのは、ね、はい、水の神様、ね、これやっぱり水というのはね、やっぱりね人をね支えるものでございますからね、うんうんうん、そしてあの食料、実りをね、うん、与えるものに対して必ず水は必要ですから、うん、まあ、水不足っていうのは深刻になるとですね、うん、ほらね、結局さっき言ったように飢饉になるじゃないです
か、
うん、
はい、
食料が不足になるということになる、うん、ね、だから水神様、うん、ね、水の神様どうか、うん、今年も適量の雨を降らせてくださいね、なんてね、
適量っていうのが一番ね、
そうですね、降りすぎると大変ですからね、
そうですね、適量、そうですね、雪もそうですしね、
適量いいでしょ、
水もね、
これ適量なんて言葉、適当な言葉ですね、
いい言葉じゃないですか
そうそうそう、いっぱい降ってくださいねって言わないところに、ね、いっぱい降るなんていうとこう期待してるとなかなか欲張りなんじゃねえかみたいな、ね、お感じしますからねそうでしょ、そうですね、なんでもいっぱいあればいいかなって、そういうもんじゃないんですよ、これは、
うんうん、
ね、いっぱいじゃなくてもいいんですよ、適量あればいいんですよ、
うんうん、
ね、適量あればいいんですよ、
生活できる範囲のね、
そうそうそう、それでいいじゃないですか、うんうん、適量でいいんですよ、いっぱいいらないんです、うんうん、ただ少なすぎるともう困るから、
そうです
よね、やっぱり適当な量振ってないっていうことでね、
うんうん、
あの結局振りすぎるとね、次にほら、あの次になくなっちゃうっていうケースはね、うん、相反するもんですからね、うん、だからいつも平均でいいんですよってことをこう祈りながら、
うんうん、そうですね、いつもおっさんおっしゃいますよね、うん、平均でいいって、そうそうそう、
ほどほどでいい
ね、ほどほどがいいって、
そうそうそう、適当がいいって、で水神様なんですね、鎌倉は水神様、うん、じゃあ梵天はって言うとね、梵天、うん、はコンクールするためにあるんじゃないんですよ、
うんね、コンクールでもね、そうそう、見事ですけれどもね、
朝日岡山神社にね、うん、奉納する、
ね、そうですね、
うん、そこに旭岡山神社のね、うん、あの優壮な写真ってよくあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、盆殿をね、
立ててた盆殿をですね、うん、横にしてあの門から入れちゃうっていう、
うん、その
あれはきっと子孫繁栄なんでしょうねって私はね、うん、勝手に想像したんですけど、
うんうん、でもやっぱりね、神事にはそういうのがね込められてるって言いますから ね、
別に下ネタじゃないですよ、
もちろんですよ、
ね、これは神事のことですから、うん、なんていうとですね、まあ、なんかあの一説にはですね、なんかあの火伏せということもあるらしいですけど、
火伏せって何ですか、
要はですね、昔火事になると、
はい、
でもほとんど延焼しちゃって大体ね大火災と、 なるじゃないですか。
そかそか、全部木とかそういうので、
あとは風の、うん、ね、あの向きだとか、
うん、そうですね、
ね、ほら風の強い日に、ね、火事に出たら炎症するじゃないですか、うんうん、昔なんかもう消防車なんか来ませんからね、
そっかそっか、
もう燃え放題だじゃない、すると
止められなかったんだ、
何々の時代の大火だとか、そかそか、何々市の大火ってよくあるじゃないですか、うんうん、
もう火
がついてしまって、
ね、
もう風がね吹いてしまえば、もう火なんか誰も止めることができないのですよ、
うんうん、
結局燃え尽きるまでね、もう口に指を加えてただ見ていたというのが正直なところじゃないでしょうかね、
止められなかったというね、
そうそう、で結局そういう中の町づくりとしてね、うん、ほら川を利用するだとか、うん、あるいはほらイチョウ並木、
はいはいはい、
イチョウ並木っていうのはあれも防火ですからね、
ああ、そうですか、
イチョウは燃えませんからね、
ああ
、そこに火伏せをするんで、あそこに壁を作るっていう、
あ、イチョウ並木ってそうなんですか、
イチョウ燃えないんですよ、
あ、そういう意味があったんですね、
あそこでバーンとんで火を止めるという、
ま
あ、火伏せの一つもね、
あ
の都市の計画なんでしょうね、
あ、そういうことで作られ、うん、ああ、
だからね、何か一つ、
うん、
コンセプトがそこにあるんでしょうね、並木を作る、それは景観だけじゃなくて、
うんうん、
一石二鳥みたいなところもあるんでしょうね、
あ、そっかそっか、景観だけじゃないんですね、
う
ん、
そうそう、だから、うん、だからあのほらね、本殿がね、
うん、
あの火伏せというところもあるんでしょうけども、うん、やっぱりなんとなくね、こうイメージするのは子孫繁栄ですから、
うん、
やっぱり人がいっぱいいるってことは、
うん、
ね、あの食料も消費する、
うん、
活気がある、
うん、
エネルギーが生まれる、うんうん、ということは人がいるということは全ての源になるわけですよ、
そうですね、
だから人がいるということは、
ね、うん、
あの家紋が繁栄するということに直結するわけですから、
うん、
ね、きっと全ての顔をかけるということにおいては、うん、まずそこでしょうね、
そうですね、
人がいると消費が生まれますから、
うん、
まあ、経済活動を言うならばね、
うんうんうん、
だから人がいっぱいいるということは、
うん、
ね、その地域は活性化されるということ、
そうですね、
ところが今は人がいなくなっています
ので
、ね、
うん、
でも今日も今年もね、ちゃんとね、盆殿をね、一生懸命ね、神事としてね、執り行われたわけ
です、そうですね、
あ、きっとね、
うん、
うん、いっぱい子供さんが生まれるでしょうということをね、願ってるわけですけどね、
そうですね、
まあ、そう言っていただければいいですね、
そういうおめでたいね、ニュースがいっぱいあるといいですね、
願をかけるってこう言いますよね、願をかける、願いをかける、今願いをしますよね、
うん、
願いという時にですね、この願いの魅力っていうのがまたあるんじゃないかなとちょっと考えましたね、
お、
願いというのは願えば叶う 100% ということはないのですよ、だそこにもまた魅力があるのかな、逆に言うとね、
う、
叶うかもしれないし叶わなかいもしれない、
はい、
どこにその魅力がある、
うん、叶わないところにもそこからさらに
魅力があるんですよ、
上を目指すというね、
そうです、だから叶わないことがあるということは、
うん、
ただ願っても、
うん、
ね、自分の願いは叶わない、
うん、
いうことを知っているわけですよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
だったらプラスアルファがあるでしょうって、
プラスアルファ、
うん、それは本人の努力でしょう、
ああ、そうですね、努力、
棚からボタン持ちなんてそんなのないですからね、
そうですね、
いつも棚からボタン持ちが落ちてくるんだったら誰も苦労しますよね、
そうですね、
願いましたって言ったらボーンと落ちてくるっていうのはね、アラジンの魔法ドランプじゃないんですよ、
ああ、こすね何でもね、叶えてくれるよ、
大体3回ぐらいですね、うん、願い叶うんですけど、3回ぐらい叶うんですけどね、4回から叶わない、
いや、でもどんどんどんどんこうね、欲出てきちゃいますからね、
そうそうそう、叶わない、
やっぱり努力も必要と、
そう、
そうですね、
努力を入れるところに、その願いプラス努力があるところに、ほら、ね、夢はもしかしたら実現するのか、
そうですよね、
そこに魅力がある、
そうですね、
結局努力だってこれ大変なことなんですからね、
うん、
だからそれもまた楽しめるという、
そう、
だから願をかけるという、
願をかける、
願をかけるっていいじゃないですか、
は
い、で私今日ね考えまして、
うん、何でしょう、うん、
願をかけるっていうのはね、願をかくっていうこともあるんじゃないかなと思ってね、
うん、
じゃあ今度願かけ地蔵をねちょっとでも作ってみようかな、面白いこれね、
そうですね、
はい
はいはいはい、
願っていうのはですね、誰もなりたくないものなのです、
あ、
願いとしてはね、
うん、あれですけどね
ってだから、うん、そうやって言うと願を書く、
うん、あの病気の
願
をこう
書くという
なくすという、
そういう地蔵さんがあると 来るんじゃないでしょうかね。
あ、そうですね。
あ、これ、まあ、私が言いましたんでね、私が一番初めに流してもらえるかなと思ってるんですけど
ね。でも、うん、確かに、そのね、願掛けと願掛くのね。
そうそうそう。
うん。
そうでしょ？
すごい。
でもね、
うん、ひらめき。
これはね、なる人、ならない人は、うん、完全に数字で2分の1です
から。2人に1人はっていう話ですもんね。
そうですよ。2人に1人、だからならない人もいるわけですからね。でもそれは分からないじゃないですか。分からないものに対しては、ただひたすら願いをかけるしかないのですよ。
う
ん、
そうですね。
ね、あの未来は分かりませんので、
うん、
ね、
うん、
少しでも自分の思い通りに行くことができるのならば、
うん、
ね、これは誰も苦労しないわけですけどもね、大体は思い通りに行かないのが人生ですから。
はい。
だったら、ね、少し願いをかけて、ね、叶う、叶いは別としてましてね、
はい、
まあ、願いをかけて、少しでもそういうの努力する。
うん、
それが人生なんじゃと思う。
努力します。
そうですね。いよいよ3月でございます。
そうですね。もう一瞬に晴れても、高校卒業式ですよ、さ。
そうですよ。
早いですね。
もうね、もう3月の声が聞こえるとね、
うん、
3月の声が聞こえると、
はい、
もう雪は消えるんだろう。春は消えるんだろう。こう思うじゃないですか。
思います。
うん、でもね、今年1日多いんですね。
あ、来週月曜日が、
そうですね、
まだ2月だ。29日がある。
これはですね、
はい、
あの、儲けしたんでしょうか、損したんでしょうか、いろいろ考え方があると思いますけどもね。
じゃあ、儲けたということで、
そうですね。じゃあ、その話は次回ということでお願いしたいと思います。
また次回に引っ張る。
そうそうそう。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります、西宝寺の斎藤大円ご住職のお話でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。